4節を共にお読みいたします。私は見張りどころに立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何の答えるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を板の上に置いて感謝せよ。これを読む者が休止として走るために。この幻は定めの時について証言しており、終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。見よ、彼の心はおのぼれていてまっすぐではない。しかし正しい人はその信仰によって生きる。それでは国村牧師に、義人は信仰によって生きるという題目でメッセージを取り継いでいただきます。
先ほど一部礼拝の中で先週持たれました青少年の修練会の映像が流れましたけれども、そこで講師として迎えたファンチョル牧師という方と私は18年ぐらい前に名古屋で初めて出会いました。で、その頃はまだ私がイエス様がキリストであるということがまだ分からなかった、そういう時でした。で、その時にそのファンチョルさん牧師は当時は信徒として来られて、もう一人の方が牧師として来られて、お二人が多分教会に寝泊まりして伝道キャンプがなされていました。で、もう一人来られたその牧師はこういつも見るたびにこう賛美を歌って、でなんかいつもこう元気そうでですね、情熱にこう溢れている、そういう感じでした。体はすごく小柄で、まあ、劉牧師ほど小さくはないんですけども、まあ、一回り大きくしたかなというぐらいの小柄な方なんですけども、ものすごくエネルギーにこう満ちているような方で、で、ある夜私をその街道に招いてメッセージを始めました。で、今思えば基本メッセージをそこで、一枚の紙を使って私に基本メッセージをしてくれました。で、通訳の方も一生懸命通訳をしてくれて、で私も一生懸命聞いているんですけども、もちろん聞いている内容が一切わからないということはなく、それなりにはわかるんですけども、でもなんかこう腑に落ちないというか、まあ私なりにまだその時にはつまずいているというか、タラパンに対するつまずきがあったんですね。それは何かというと、ホーリネス系ですから、当時タラパンの人たちは酒を飲んで、そして伝道しているという、まあ、そういう噂を聞いていたんですね。そういう現場を見たことはないんですけども、水商売に携わっておられる信徒の方が結構いらっしゃって、で飲みながら福音を伝えている、そういう話を聞いた時に、そういう伝道していいんだろうかという、その私の物差し基準、立法主義によってなかなかそれが受け入れられない、そういう状況でいたので、まあ、メッセージも自分の中にそんなにこう入ってこなかったんですね。ところがその牧師はずっと夜から朝にかけてですね、夜が明ける頃までずっとメッセージをしていきます。で、あまりにももちろん通訳者の方も疲れてしまって、その牧師に対して通訳者がもうやめましょうと、もう無理やり福音を悟らせるようなものではないですから、もうこれで終わりにしましょうと、通訳者の方からもう終わりにしてくれたんですね。もし通訳者がそこで止めなかったら、もうずっと話し続けるぐらいものすごいこうエネルギーのある、そういう牧師だったんです。で、このファン さんは当時信徒で、私たちの子供たちを連れて公園に、まあ、現場伝道という感じで出て行ったようなんです。でその時にその公園にいたおばさんなのかおばあさんなのか、通訳者の方もちょっとうまく通訳できなかったようで、よく理解できないんですけども、何かズボンが濡れていてですね、おもらしをしたんじゃないかと、まあ、そういうことを、そういう現場を見てですね、すごくこう衝撃を受けたと証しをしていました。でそういう日本の現場を見て、その次の日にみんなで大阪の伝道集会に行きました。でその大阪の伝道集会のメッセージをそのファン牧師は聞いて、ずっと最初から最後まで涙を流していましたと。つまり日本の霊的な状況が見えるようになったわけです。 99.何%ものですね、福音を一度も聞いたことのない日本人が今どういう状態なのか、悪魔にどれぐらい支配されて苦しんでいるのか、見た目は繁栄して、見た目はその豊かに見えるかもしれませんけども、心の目が開いてしまいましたから、本当に日本に対して伝道するしかない、宣教するしかない、そういうような心の目が開かれて、そしてそれが日本の現場だったということをその青年修練会で証しをされていました。で一講義が終わった後にそのファン牧師と、まあ、話をする機会があったので、その大阪に行った時に私は一緒に電気屋さんを回りながら、あのひげ剃りを探してあげたんですけども、覚えてますかと言ったら、全然覚えてませんって言うんですね。私はすごく大変な思いをして行ったんですけども、向こうの人にとっては全くそれは記憶にないと。だから心に刻み込まれているその記憶が、私の記憶とファン牧師の記憶ではまた違うようなことをその時分かってですね、本当に御言葉もそうだと思うんですね。私が今語る神様の御言葉も、ある御言葉はある人の心の中に刻み込まれるかもしれない、しかしある人の中には全く覚えていないということも起こりうるかもしれない。でもそれも神様の恵みですから、私が無理やりですね、その人に福音をこう説得して悟らせるということはできないので、神様が働いてくださり、皆さんは恵みを受けるしかないんですね。それで今日のメッセージは、ハバククの御言葉から、義人は信仰によって生きるというそのタイトルですけれども、これはハバクク預言者に語られた神様の御言葉ですね。ハバクク書の2章の4節、正しい人はその信仰によって生きるとありました。でこのハバククに語られた御言葉がそれで終わらないで、ローマ人への手紙の1章17節、使徒パウロはローマ書の1章で、義人は信仰によって生きると、このハバククの預言者の御言葉をその手紙の中で書き送っています。そしてそれだけでは終わらないで、ヘブル人への手紙の10章の38節ですね。ヘブル書の今1章からずっと流れの中でメッセージをさせていただいてますけれども、まあ、皆さんは今日はヘブル人への手紙の10章のこの後半のところかなと予想されている方もいらっしゃったかもしれません。もちろんそこの箇所からですね、このヘブル書の10章の38節に、義人は信仰によって生きるとヘブル書の記者がこの御言葉をまた引用したわけです。そしてそれで終わらないで、皆さんと私がですね、この御言葉を握るわけですね。義人は信仰によって生きる、行いで生きるんではないんだということです。行いで生きようとすると、それは立法主義的な生活になってしまい、それはまた宗教的な生活になってしまい、それは福音ではないからです。じゃあ福音で生きようとするためには何が必要なのかというと、御言葉の戸が開かないといけないんですね。御言葉の戸が開いて、この御言葉が私に光として差し込んでこないといけないんですね。暗い心の中に福音の光が輝いてくる、これが 心の中に御言葉が入っていくということです。皆さんは皆さんなりの信仰を持っているはずですし、私は私なりの信仰を持っているんですね。ですから皆さんが自分の持っている信仰としてその信仰の中にとどまり、また私は私の持っている信仰の中にとどまっていく。しかし私と皆さんの信仰、一人一人の信仰はそれぞれいいか悪いかというそういう基準ではなくて違いがある。これは事実なんですね。どれぐらい違うのか、一人一人の信仰においてもですね、その信仰が成長していく中で最初の段階の信仰と今の信仰とではすごく違いがあると思うんです。カナダで出会った人は洗礼を受けるまではすごく自分は信仰を持っていたと、そういうふうに証ししてますけれども、洗礼を受けた時点で止まってしまったという人が多いんですね。あまりにも洗礼が頂点であるかのように、まあ、信仰生活、教会生活をしてバプテスマを受けたらその信仰がストップしてしまったと。それは本当の信仰ではないわけです。ですから最初のどういうきっかけでイエス様を信じたか、また神様をどういう方として受け入れたのか。最初は神様は目に見えないこの世界を作られた創造主であるというように信仰から始まる人も決して少なくないかもしれません。神は創造主だと。そしてその神様が私たちを愛して一人子を使わせてくださった、その神様は私を愛してくださっている、神は愛であると、そういう信仰で始まる人も少なくないと思うんですね。そしてこの神様が私たちを愛してくださったのは一人子を十字架につけてくださったことなので、イエス様が十字架で私たちの罪のために死んでくださって、そして三日目によみがえってくださった、キリストの十字架と復活を信じる、それが私の信仰だという、そういう状態の人もいるわけですね。当然ある方が質問して、なぜタラパンのメッセージには十字架は語られても復活がないんですかと、そういうふうに質問した人がいらっしゃるそうです。その質問を聞いてですね、その質問したところに牧師が行って、ものすごく熱心にですね、なぜその復活についてあまり語らないのか、その理由をすごく熱心に机をこう叩きながら説明したそうです。でその質問した生徒はそれを聞きながら、ああそうなんだと理解したそうなんですね。ああ復活ももちろん重要なことであるのは間違いないですけども、もっと重要なことがある。それはよみがえられたイエス様が今も働いておられるということです。そこに焦点を当てるわけですね。ただイエス様が2000年前に死んでくださった、2000年前に3日目によみがえってくださったという、その時点のキリストではなくて、今キリストは生きておられる、そして私の中に生きておられる、その方が今も生きて働いておられる、私を通して働いておられる。どのような働きをしておられるのかというと、聖霊によってキリストの交渉外の働きがなされていく。私を通してマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書でイエス様が交渉外でなされたその働きが今もなされていく。それが今のメッセージで語られている内容でもあるわけですから、そのメッセージを自分の中にですね、私の中にそれが入ってきたならば、イエス様が復活したということをさらに超えて今私を通して働いています、こういう証になるわけです。ですから義人は信仰によって生きるとありますけれども、あなた方は自分が今持っているその信仰によってとありますように、自分が今持っている信仰というのは当然あるわけです。しかし神様の恵みによってこの御言葉がの戸が開いて、心にその御言葉が入ってきたならばですね、今度はその御言葉を握って生きるようになるわけです。それが義人は信仰によって生きる。いつもいつも昔の信仰にしがみついてですね、子供の時に持ったイエス様のイメージにしがみついて、そういう生き方をするのではなくて、洗礼を受けて終わったというそういう信仰でもなくてですね、今イエス様が私を通して私の中で今も働いている、 どのようにして働いているのでしょうか。それは王としてのキリストですね。ヘブル人への手紙の1章から2章に書かれている内容です。王であるキリスト、なぜ王としてのキリストが来られなければいけなかったのでしょうか。それはこの世界が、そして私たち人間が悪魔サタンというこの存在に縛られて支配されているからです。この世界は私に任されていると悪魔が言いました。それで私に少し拝むならば、ひざまずくならば、これと思うところをあなたに与えてもよいと。この世界、この枠の中にですね、悪魔がこの世界を王として支配しています。そして人々はこの枠の中で奴隷となって縛られています。しかも自分が奴隷であることも分からず、いろいろな、私はこの神に、私はこの神にというようにですね、神々を拝んでいます。偶像を礼拝しています。それは目に見えない悪魔のしもべである悪霊と交わっていることです。そしてこの世の富を手に入れよう、マモン、お金が私を幸せにしてくれる。問題があるのはお金がないからだから、お金さえあれば私の問題は全て解決する。ある程度お金が与えられると私の名前をあげようと、有名な人になって人々から認められるような、そのような人間になりたい。そしてこの世の権力力を持とうと、人々を支配して自由に人々を動かしたい。ところがそのような権力を手に入れたとしても、なお自分を支配している悪魔の存在がいる。そして人間はこの枠の中に支配されているということさえ気がつきませんから、神様の方で来る以外にこの問題は解決しませんから、神様がその一人子イエス様をこの世界に送ってくださいました。そしてその十字架の死によってイエス様がしてくださったことは、ヘブル書の2章の5節15節にありますように、この悪魔という死の力を持つ者、一生涯人間を死の恐怖の中に縛りつけているこの悪魔の権威を滅ぼすために来られたとあります。イエス様がこの悪魔に勝利したその証拠は何かというと、死者の中からよみがえられたということですね。3日目によみがえられました。そしてよみがえられたイエス様は御座について栄光と誉れとの冠を受けておられます。そしてイエス様が御座についておられ、万物はこのキリストに服従するしかない。天にあるものも地にあるものも、その中にあるすべてのものはイエスの御座の前に膝をかがめとあります。すべてのものは誠の王であるイエス様の前に服従するしかない。これがイエス様が王としてこの世に来てくださって働いたということですね。今もこの働きは続いているわけです。今もイエス様は御座について万物を支配しておられます。教会はイエス様の体であって、頭であるイエス様がこの世界を支配しています。そして黙示録の中に予言されているように、この世界は導かれていきます。もうすでに全てのシナリオというものができています。先週このメッセージをしたら、その話を聞いていて、本当に 神様は素晴らしいですねと、そして聖書をこう読んでみたくなりましたとおっしゃってました。どういうふうに神様が働かれたのか、黙示録、創世記から黙示録までですね、それを見るときにこのキリストという目を持って見ていくならば、すべて神様がすべてを万物を支配しておられる、悪魔でさえもサタンでさえも神様の道具として用いられているのに過ぎない状態ですね。だから私たちはいろんな問題が起こっても何も心配しなくていいわけです。それが信仰ですね。不信仰になってしまうという時には大体不安、心配、恐れが入ってきます。しかしイエス様が誠の王として、イエス様を信じて神様の子供になった者たちに、ヘブル書の1章の14節にありますように、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使わされているのではありませんか。皆さんに御使いが使わされていますし、また弟子一人一人に対しては権威が与えられています。ルカの福音書の10章の19節にありますように、確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのですイエス様が神様の子供となった私たちにこの権威をもうすでに授けてくださっています。そして神の国があなた方のただ中にあるのですと、イエス様は誠の王です。イエス様が心の中に入ってくださって、私たちの人生の主人となってくださるということは、イエス様が生涯を支配してくださるということですね。だから何にも心配がないということです。自分でイエス様を信じているんですけども、自分で一生懸命何か頑張ろうと、そうするときにはサタンの働く通路がたくさんその人の中にできてしまいますけれども、しかしイエス様が私の王ですと、この信仰に立ったならばサタンは働けないわけですね。サタンよ退けと権威が使われてしまいますし、また御使いが使わされて一人一人を守ってくれているという信仰がありますから、その人を騙すこともですね、倒すこともできない。ですから固く信仰に立って悪魔に立ち向かいなさいと、そうすれば恐れや不安や心配が逃げ去っていきます。悪魔が退いていくっていうことは、恐れと心配と不安がなくなっていく。王であるキリストが私の中に、皆さんの中で王として支配するようになっているからですね。これが一部礼拝のメッセージでした。2番目にどんな信仰で生きるのかというと、預言者としてキリストですね、あなたは生ける神の御子キリストです、イエス様はキリストですという信仰で生きる皆さんと私は、預言者としてのキリストを信じて生きていきます。これがヘブル人への手紙の3章から4章に書かれていることです。なぜ人間は神様から離れてしまったのでしょうか。その理由はどこにあるのかというと、人間の心の中にあるってありますね。人間の心が神様から離れる原因となります。じゃあどんな心なのでしょうか。ヘブル書の3章4章の中に書かれている心というのは、固くなな心ですね。非常に頑固な心っていうか、うなじが固いともありますけれども、神様の御言葉を受け入れない、その固くなな心、 それから迷う心とありますね。どうしたらいいのか、確信がないので迷ってしまいます。善悪の知識の木の実を取って食べたら、あなたの目が開いて神のようになれますよと、その言葉を聞いたときに、神様の約束、契約に対して確信がないために、ああ本当にそれ取って食べたら神のようになれるのかと、その誘惑されてしまったわけですね。だから契約を握ってない、御言葉が入ってないっていうことは迷わせられてしまいます。そしてそれが結局は同じことですけれども、悪い不信仰な心と書いてありますね。神様の御言葉に対する不信仰、この三つのことを一つに表したら何かというと、高ぶりということなんですね。御使いはもともと神様に仕えるものとして作られましたけれども、ある日私も神の座について礼拝を受けたいと、天使が心の中で高ぶった、そして悪魔になった、サタンになったと聖書にありますね。その悪魔が私たちを騙して、人間を騙して、そして結局人間の心の中に高ぶりがあったわけですね。あ、神様の言葉に従わなくても、その契約を守らなくても大丈夫かもしれないと、そういう高ぶりですね。非常に危険なことなんですね。結果神様から離れて闇の中に入ってしまいましたから、闇の中に歩くと道が見えないということです。夜道が見えないところを歩こうとするとものすごく怖いですね。もう手探りで、足のところもですね、何かつまずくものはないか、もうまっすぐ歩くこともできない、それが闇の中を歩いているその人間の姿です。その闇の中にさまよっている私たちを救うためにイエス様が来てくださいました。このイエス様は、別の言い方をすれば神の言葉と呼ばれている方です。ヘブル人への手紙の4章の12節に、神の言葉は生きていて力があると、イエス様がその交渉外で語られた一つの言葉にどれぐらい力があるのか、奇跡が起こるわけですね。イエス様が嵐を沈まれと言えば風は止まるしかない。イエス様が床を取り上げて歩きなさいとおっしゃったならば、38年間ベテスダの池の横で伏せていたその病人は、その瞬間この神の言葉で癒されて歩き出してしまう。イエス様が、あなた方はその信仰によって救われたのですと言えば、信仰を持った人は救われるんですね。私たちの信仰、この信仰というのはどんな信仰かというと、神様の言葉を信じる信仰です。ですからイエス様は神の言葉である。そして同じですけれども違う言い方をすれば、神の御声であると。ヘブル人への手紙の3章の15節に、もし今日あなた方が私の御声を聞くならばと、イエス様が聖書の言葉を通して御声を皆さんに聞かせたいと願っているわけです。そしてその御声を今日聞いたならばというのは、光が御言葉の戸が開いて、光が皆さんの心の中に臨んでですね、この御言葉が主イエス様の声として私の中に入ってきたならば、私は最初に経験したのは、私はよみがえりです、私は命です、私を信じる者は決して死ぬことはありません、あなた方はそのことを信じますかと、イエス様の声、イエス様は今見えないわけですけれども、その言葉として私の心の中にその声が届いたわけですね。それが聖霊の働きで、イエス様の語ったことを思い起こさせてくださいました。そしてその御声を聞いて信じた時に何が起こるのかというと、神に 出会う機会となるわけですね。どんな言葉でもですね、本当にこれは神様の言葉だ、どんな言葉でもって言っても、どういう御言葉で救われましたかと私時々前聞いてたことがあるんですけども、その御言葉が全く救いと関係ないような御言葉を言う人がいるんですね。ちょっとその場合はクエスチョンがつくんですけども、大体は神様の言葉としてですね、あ、私はイエス様を信じて受け入れました、この方を信じた人、その名を受け入れた人には神の子供となる特権が与えられましたと、まあ、そういうふうにヨハネの福音書の1章の12節の言葉をおっしゃる人もいますね。いろいろ人によって違いますけれども、ヘブル書の10章の20節にありますように、イエス様がご自分の体を十字架の上で釘付けにして、その肉体が真っ二つに裂かれた時に神殿が二つに裂かれたと、イエス様の体にその手が釘が打たれて、また脇腹が刺されて完了したとおっしゃって叫んだ時に、神殿の幕が真っ二つに裂けて、生ける新しい道、聖女から死聖女に入るその道が開かれた、神様にそれは出会ったという経験なんですね。あ、今まで私は知らなかった、神様がおられる、そしてその神様という方はこの世界を作られた方だ、その方が私を愛して、そしてその一人子をこの世界に送ってくださり、イエス様がその一人子として十字架の上で死んでくださって、私の罪の問題、またさまざまなサタンの問題を全部終わらせてくださった、そしてよみがえったイエス様を私の心に受け入れた時に、私は神様に出会った、これが救いの経験ですね。ですからイエス様は神様に出会う道を開いてくださいました。その信仰を持った時ですね、イエス様が誠の預言者である、神様に会う道であるという信仰を持ったならば、何が見えるのかというと、当然のことですけども、道が見えるようになるんですね。道が見えるわけです。どこまでの道が見えるのかって言ったら、父の家に行くまでの道がもう見えるわけですね。私の父の家には住まいがたくさんあります、もしなかったらあなた方に話しておいたでしょうと、あなた方のために場所の用意ができたらあなた方を迎えに来ますとおっしゃっていた、その父の家ですね、神の国までのその道がもう見えるわけですね。途中どういうふうに行ったらいいのか、その途中は見えないと思うんですけども、少なくてもゴールは見えるわけですね。イエス様が、私は道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできないと、父のもとに行くことができるその道はもう見えてくるわけですね。だから死が来ても大丈夫だと、天国が見えれば問題はないわけです。私たちの国籍が地獄ではなくて天国に移されたからですね。すると次に導きを今度は求めるようになります。天国に行くということは決まっているんですけども、その途中どういうふうに行ったらよいか、その今日の御言葉、それがないとですね、今日どういうふうに行ったらいいのか見えないわけですね。ですから日曜日礼拝に来て、神様から自分の今週行くべき道を教えてくださいとお祈りしながら、私はどのように行ったらいいのでしょうかと、その導きを求めるようになる、つまりそれは祈るようになるということなんですね。自分の習慣とか経験とか自分のやり方だけで毎日を生きるようにすることはやめて、今日行くべき道を教えてくださいと、それがこの問題が終わったということなんですね。この高ぶりが終わるということは謙遜になったということなんです。神様の御言葉がなければ私は今日生きていけません、あなたの御言葉は私の道の光、足の灯火ですと、 道の光がないと私はつまずいて倒れてしまいますから、道を照らす光としての御言葉を与えてください。そしてこの信仰は神の安息に皆さんと私を入れるものですね。ヘブル書の4章の3節にありますように、神様の御言葉の約束を信じた私たちは神の安息に入るのです。信じなかった人たちは恐れ不安、思い煩い、そのような状態で自分で一生懸命頑張って生きるしかありません。ですから安息というものを味わうことはできません。しかし神様の約束を握ってこの約束を掴んだならば、神の安息に入るのですと。ああ、私は神様が私と共にいてくださるから大丈夫だ。今日も誠の大牧者である主が、イエス様が私を養って導いて憩いの水のほとりに伴ってくださる。主は私の羊飼いだ。こういう信仰ですね。誠の預言者が御言葉を持って皆さんを導いてくださいます。義人は信仰によって生きるんですけれども、その信仰はイエス様がキリストであるという信仰です。イエス様がキリストであるならば、王として、預言者として、そしてもう一つは大祭司として、大祭司としてのキリストについてはヘブル人への手紙の5章から10章までに、大祭司はどんな働きをするのか、それが書かれています。すべての人間の問題は何かというと、創世記3章から始まりました。アダムとエヴァが神様の契約を破って、その善悪の知識の木の実を取って食べた時から始まりました。つまり一人の人、アダムによって問題が始まりました。一人の人アダムがその契約を破ったことによって罪が入り、そして罪によって死が入り、それが全人類に広がってしまいました。私たちはアダムにあって、この全人類の中の子孫ですから、罪と死の原理に支配されています。これがロマ書の5章の12節ですね。そして罪が入ってきたということは、やがては死んで、そして裁きがあると聖書は言っています。この死と裁きというものが全ての人間の運命となりました。どんなにこの世で幸せな一生を送ることができたとしても、全ての人は死んで、そして死んだ後に裁きを受けることが定まっていると、ヘブル人への手紙の9章の27節に書かれています。この運命から逃れることができる人は一人もいません。自分で頑張ってこの枠の中から逃れようと思っても、まず自分がこの枠の中に捉えられているということさえも自覚していませんから、抜け出るということさえも考えられないんですね。自分はこの神を信じてます、この神が私を救ってくださいますという、神々の奴隷になって悪魔に支配されてますから、この死と裁きは全ての人にとって逃れることができない運命でした。しかしこの運命から解放するためにイエス様が来てくださいました。そしてこの方が血を流してくださいました。ヘブル人への手紙の9章の22節に、血が流されることがなければ罪の許しがないとあります。罪を許していただくためには血を流さなければいけない。それでイエス様は キリストであった神の一人子ですね。キリストは神の御姿であったにもかかわらず、人間となってこの世に来てくださった、その目的は血と肉を持ってくださるため、血と肉がなければこの罪の問題が解決しないために、十字架の上でその血を流してくださいました。ヘブル人への手紙の9章の26節に、完全な生贄ですね、旧約時代には動物の生贄としてたくさんの動物が殺されていましたけれども、そのようなたくさんの生贄とは違って、たった一度だけで、そして完全に、そして永遠の贖いを成し遂げてくださったとあります。これが誠の大祭司としてのキリストの働きですから、ヘブル書の9章の12節、もう誰も罪に定められることが決してありません。これがイエス様をキリストとして信じた信仰の結果ですね。このキリストを信じたならば、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されましたと。やがて死んで神様の裁きの御座に立ったとしても、その人はキリストを着てますから、主イエスキリストを着なさいと、キリストを着てますから、もうすでに神様からご覧になった時にはその人の罪を思い出すことができない、完璧な許しですね。思い出してるんだけれども許す、これが人間ですね。あの人こういうふうないろんなことをやったけども許すしかないといって、人間の許しは記憶があって、まあ仕方がなく許すという感じですけども、神様の許しは記憶がなくなってしまうわけですね。私たちの罪の記憶を全部その十字架で消してくださる。あなたの咎が火のように赤くても雪のように白くなる。雪を見るたびにですね、皆さんもこのイメージをされたらいいんですね。あのように私の罪はもう数えきれないほどあるけれども、今も自分は忘れないけれども、しかし神様は全部をその十字架の血によって許してくださった。そして許されたということは、呪いと災いも終わったということです。これは全部血によって過ぎ越していくものです。エジプトを脱出するときに羊の血を塗ったその家だけが呪いと災いから過ぎ越されて、羊の血が塗られていない家はそのウイゴが全部死んでいきました。神の呪いと災いがその家に臨んだからですね。今でもこの十字架の血、これを信じていない人たちは呪いと災いの運命からは誰も逃れることができません。ある瞬間バベルの塔のようにですね、この世の頂上を極めてサミットの座に着いたかと思ったら崩れていきますし、また惨めな生活をしながらそして崩れていく人もいる。私たちは平和な一般の人として生活をした、平凡な人生終わったと思って崩れていく人がいる。どんな生活をしようと一切それは関係ない。どんな人間か、その人格とか、またその行い、一切関係ない。ただ神様がご覧になるのは、その人がこの血を信じているかという、ここだけですね。この血を塗った人たち、この十字架を信じた人たちだけの罪は許されて、呪いと災いが過ぎ越していきます。それでヘブル書の記者は大胆に恵みの御座に出ようではありませんかと、ヘブル人への手紙の4章の16節にあります。私たちは弱さを持っています。いろいろとサタンの誘惑も来ます。世の中の誘惑も来ます。ですからいろんな弱い私たちですけれども、しかしキリストは復活して御座について 万物を服従することができるその座についておられますから、私たちがこの恵みの御座に出るようにと招いてくださっています。つまり恵みが必要だということです。私たち人間は一人では生きていくことができないように、神様の恵みを受けなければ生きられないように作られていますから、創造の原理として今日も私に恵みを与えてください、今日私に神様の御言葉を与えてください、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉が必要ですから、今日生きることのできる御言葉の糧をください。そのように大胆に信仰を持って恵みの御座に出ていくと何があるのかというと、そこに誠の聖女があります。ヘブル人への手紙の10章の19節、誠の聖女の中に入っていったらですね、イエス様は隔ての幕を真っ二つに裂いてくださいましたから、聖女の中にその生ける道ですね、神生ける新しい道を通って聖女の中に入っていくと、右側にパンを置く机があります。それはマナですね、命のパンですから、イエス様を信じたということは永遠の命が与えられています。左側に聖女に入ると燭台があります。明かりを照らすものですね。私たちがイエス様を信じたということは闇から光に移ったのですと、霊的な世界が見えるようになり、神様とまた御座についておられるキリスト、また御使い、無数の御使いが御座の前でひれ伏している、また神様に敵対する敵である悪魔、また悪霊、その霊的な世界が見えるようになる光がその心の中に照らされていますから、あ、この世界、目に見える世界はやがて古びて滅びていくんだ、私たちは永遠の世界に生きる者として呼ばれているんだ、そして聖女の奥の方に入っていくと契約の箱がそこに置かれています。ケルビムがそこを覆って守っていますね。その契約の箱は何かといったら御言葉ですね、神様の言葉です。私たちに必要な命と光とそして御言葉、それがイエス様の中にすべてありますから、イエス様は言葉であり光であり、また命であった、その方が心の中に入ってくださってますから、私たちの体は神の神殿であって、神の御霊があなた方のうちにおられるので、聖女の祝福を自分の中で味わうことができるようになりますから、どこか探す必要はないんですね。自分の中で、皆さんの中で聖女の祝福を味わうことができるように祝福してくださいました。イエス様がキリスト、この信仰によって生きるという時に、私の問題はもう終わったんだ、サタンの問題、悪霊の問題も王としてのキリストが全て解決してくださいました。神様から離れて地獄に行くしかない、そこが永遠の運命だった、その地獄の問題もイエス様が神の国に行くことができる道を開いてくださいました。そして罪の問題、呪いと滅び、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されましたと、イエス様が誠の大祭司の働きをしてくださいましたから、創世記3章で始まった全ての神から離れた問題、罪の問題、サタンの問題、全ては十字架で完了した、その完了してくださった方が信じた皆さんの中に入ってくださっていますから、あ、私には問題はない、これが福音に結論を出したということです。この1週間皆さんが本当に、この義人は信仰によって生きるってあります、この信仰はイエス様がキリストであるという信仰です。ですからこの信仰に立って生きるならば本当に問題はないんだと、そのような1週間福音を悟る生活になりますように、主の皆で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。今日も私たちの心の扉を開いて光を差し込ませてくださり、御言葉の意味を主が 悟らせてくださることを信じて感謝をいたします。この一週間も神の言葉は生きていて力がありとありますように、生きて働く神様の力によって現場でまた家庭で生活していくことができるように、主が共にあってくださり聖霊に満たしてくださるようにお願いいたします。神様に感謝の献金をお捧げいたします。すべては神様の御手からいただいたものですから、主がすべてを受け入れてください。そして捧げられたお一人お一人が御言葉の約束のようにあふれるほどの祝福を味わって、世界福音家日本福音家のために生きるものとなるように主が用いてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。